山口敏太郎に聞け。
はい、ビーマネームタヤポンさんからいただいております。日本大好きの皆様、いつもポッドキャストで拝聴させていただいております。はい、6年前に島根県へ、父母兄私の4人で家族旅行をした時に体験した不思議な話をさせていただきます。夜中3時頃ふと目が覚めると、右の壁からドンドンドンと聞こえてきます。私の右隣の部屋は兄の部屋なので、うるさいと文句を言ってやろうと兄の部屋に向かいました。兄の部屋の前につきドアをノックしようとするとドアがバンッと開き、兄が飛び出してきました。そして私の顔をしばらく見つめた後、何を思ったのかフラフラと歩き出し、ある部屋のドア前に到着すると足を止め、じーっと扉を見つめています。しばらくして兄はまるでドアの中心に穴があり、それを通り抜けようとする動きをし始めました。イメージはドラえもんの秘密道具にあった通り抜けフープです。そんな兄の気功に私はびっくりしてしまい、ただただ見つめるだけしかできませんでした。ほんの数秒の出来事ですが、急にパンという音がし、兄の数珠の親玉が真っ二つに割れました。その音がした後、兄はしばらく静止し、キョトンとした顔で私の顔を見つめてきました。で、ここからは兄の視点です。兄は夜中3時頃に目が覚めたようです。ふと窓の外を見ると、男と女が窓から部屋の中を覗いていたそうです。部屋は13階、当然窓の外にはベランダなどなく、一瞬にしてこの2人は幽霊だと理解したそうです。しばらくして2人は消えてしまいました。ほっとしたのもつかの間、左の壁を見るとさっきの2人が部屋の中で立っていました。二人とも兄をじーっと見つめ近づいてきました。兄は部屋を飛び出しました。扉前には私が立っており、兄は私を見てほっとしたそうです。ほっとしたのもつかの間、ふとある部屋の扉の目にブラックホールみたいな穴が開いてることに気づいたらしいです。その穴がどうしても気になる、穴に入りたいという気になったようです。しばらくしてパンという音がし、気がつくとその穴はなくなってしまったようです。ということで、兄が見た穴は何だったのでしょうか。
すごい。
何なんですかね。冷凍かな。
冷凍か。
穴、ブラックホール。穴に入るか。
その穴に入ろうとしたけど、まあ、パンと音がして終わっちゃったんですよね。
穴入っちゃいけなかったんですよ。霊的なものに操られて入らされそうになった。でも入ってはいけなかったから数珠が割れて、まあそれをまあ阻止してくれた、まあ魔的なものですね、魔物的なものがその穴ですから、まあ、
まああれですね、今パッと思ったんだけど、その数珠が結局お兄さんを守ってくれて、
そういうことでしょ。
それがなかったら、その2人の男女の霊がここを近づいてきて、でやっぱりなんか命を奪われたとか何かこう、あったんでしょうね、師匠が
穴の中に
引きずり込まれるとか、でもやっぱり数珠が割れることで、
もうその、まあ、霊的なものの、その歪んでる空間が正常に戻ったっていう、だから良かったんじゃないんですかっていうところはありますよね。八
橋さん、なんかどう思います、この件。
追われて、その2人の霊か、その正体不明なものに、追われて、穴に逃げ込もうとしたんですかね。なんかそこがちょっといまいち僕理解できてないんですよね。
だ
から
どうしても入りたいと思った、
入りたいと思ったって書いてますよね。
だから逃げ切れてないんじゃう、近づいてきてギャーって逃げてる時に後ろからヒュッと入られて、操られて、穴に誘導されたんちゃう、
ああそっか。
で、まあ、ハッと我に返って、
実は割れたので、なんかその止めの作用になったってこと、
そう、まあ、穴も消えちゃった、助けてくれたんでしょ
う。そうですよね。
ただ単純で申し訳ないんですけど、数珠がパンって割れるのってなんかよく不吉なことだって言われるじゃないですか。
いやでも ね悪いものを防いでくれるから
割れる、よく割れるって言いますよね。
この道行っちゃいけない、パーンと割れるとかね、
だからパンってなったら穴はなくなったわけ
です。なくなったんだ、
だから、ま、穴を払ってくれた、だから多分引きずり込もうとしとったんちゃうかな。
あとじゃあ僕
よかったんじゃない、
それ一回だけなんですかね、
分からない。
その後ね、そのお兄さん、
一回かもしれないけど、何回もあるところなんじゃないのかな。
あ、その場所ね。
場所も、
ね、島根県。
島根県。
で、お兄さん自身は多分氷霊体質とか、で、場所の部屋も絶対出る部屋でしょ、これね。
その場所についてる霊 の可能性が高いです
ね。ありますね。
お兄さんでじゃなくて、
なんか読みの国につながってる薄暗い穴のイメージがありますよね。
うん、
あ、僕はね、助けていただいたその数珠を買った神社にまたお参りに行った方がいいんちゃうかな、
うん、
気がしますね、う
ん。そんな気も
しますね。お寺か神社か知らないけど。
しかしまあこれ妹さんもお兄さんも2人で同時に体験してることだから、
うん、
やっぱ本当にこういうことが起きたんね。
だから妹さんが行ったのも守護霊がひょっとしたら助けてやってくれっていう誘導で行ったのかもしれないですし、うんうん、無意識のうちにね。
この場合って霊道って見たわけじゃないですか、うんうん、どっちともあのお兄ちゃんもその妹さんも、
うんう
ん
うんうん、
あの場所って移動するんですか、その霊道の場所って。
移動します。
ああじゃああそこを警戒しててもダメなんだ、その
今回だって変わるもん、
うん、
季節によって変わったり年月によって変わったり、
もう異次元ですからね、自由自在ですよね、う
ん、どこにでも穴が開きますから、うん、
あのこの送ってくれた妹さんの話だと、
うんうん、
その右側の壁からドーンって音がしたんでしょ、うん、だけどお兄さんの方としてはドーンの音はないんですよね。
だから
霊が現れてる。
お兄さんの守護霊が教えたんです
よ、うん、ああそう、お知らせをしたのか、
ちょっと来てみたいな。
そうか、うん、
それかその男女の霊が出た瞬間にな
んか音が、まあ、
ラップ音みたいな感じにな
ったのか、ね、うん、音が発したのかもしれない。
でも6でもないですよね。多分取り込む、自殺とかちゃいます、
うん、
その部屋で亡くなったとかね、
うん、
2人同時に出てくるってことは心中
ちゃうかな。なんか心中っぽいなと思ったけども、そのマンションに何か曰くがないのかね、ちょっと心配ですけどね、
うん、あるでしょ
う、うん、
支給を払いをした方がいいですね、
うん、
アーリンさんとかチャレンさんを紹介しますよ
そうです、紹介するそうです。
これやっぱ数珠っていうかしといた方がいいんですか、
うん、
絶対、
うん、
絶対
パワーストーンとかでもいいの、
身代わりになってくる、できれば数珠、うん、
数珠がいいんですか、
数珠がいいですか、
数珠があの代わりになってくれる、
うん、よく私もね割れますよ、切れたり、
ネックレス、してますね、
そう、これもこれはまだね大丈夫なんですね、見た感じあもうそろそろ来るなと思うとピンと切れて、
切れ、ね、
バラバラバラってなる、これはまだ大丈夫、
切れることによって悪い悪縁も切れる
んですよ、ね、うん、そうなんですよ。あとネックレスとかね、それも別にパワーストーンとかでなくても、
うん、そうなん
です、なんかブレスとかこういうものが切れたりするときっていうのは、まあ、なんか不吉なことが起きたっていうよりは、
うん、
あのあ何か自分の身に危険が迫ってて、
うん、
それを代わりに受けてくれたんだなって思うように
して
る。
そうだね、うん、これはでも怖い体験ですね、かなりね、
前にそのちょっと話があれなんですけど、
うん、
田舎に帰った時に私が長いこのこういうものでできた長いブレスレットあのネックレスをしてたんですよ、
うん、
で福島に帰ってただいまってガラーって玄関開けた瞬間に犬が飛びかかってきて ここに手をバーンってやってバシャって切ったの、
へ、
うん、でそれっきりなんですけど、それはもうさすがに見てすぐそこに何かあったんだろうなと思って両手で切ったんですよ、犬が切った、うん、こうやって、あれは驚いたけどね、
悪いもの吸ってた、
悪いもの吸ってて、もうそれはもう終わりだっていう意味だったのかもしれない
けど、犬も見えますからね、
うん、
悪いものね、
うん、だから多分その数珠は助けてくれたんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
いいことでしょう、やっぱり皆さん夫の方が身代わりになってくれるから、
う
ん、
そうです
ね、いいですよね、
この後何もなければね、まあ、
うん、
このマンションに住み続けてても、
まあね、家族旅行でのね、
うん、
ホテル、
あ、ホテル
でしょうね、
あ、そうですね、
うん、そうですね、家族旅行、ね、
うん、あ、そうかそうかそうか、
まあ、このホテルに何かあったんだろうなっていう、
うんうん、あ、
そうですかね、あ、まだ穴はあんまり良くないものだったという、
うん、
ね、
ことですね、
はい、ということでもう一本いっときますか、サクッと、
はい
はい、いいですかね、
はい、
はい、ビーマネームタオタオさんですね、
う
ん、はい、山口先生、ナンバー2期水木姫、早瀬助手、いつも楽しく拝聴させていただいております、ね、はい、タオタオと申します。偶然かもしれませんがこんなことがありました、我が家はウサギが14匹いました、
うん、
2年前妻方の母親がくも膜下出血で倒れ手術したんですが、結果が良くない状況で水頭症を併発する事態にありました。そんな時次々とウサギが死んでいったんです。
お、
当初は原因が分からず獣医にも見せましたが分からない、
うん、
約1ヶ月の間に9匹が2児の発症を渡っていってしまいました。当時悲しみに打ちひしがれてしまいましたが、妻がウサギのケージをちゃんと掃除できなかったからと言っていました。 その後妻方の母親も回復してリハビリ専門の病院へ転院するまでに回復した状況でした、うん、そして昨年末弟が腸閉塞にかかってしまい一時期意識を失い、危険な状況に陥っていた時に、ウサギが1匹死んでしまったんです、その後緊急手術を受けましたが手術も成功し、今では栄養を腸から吸収できるようになるまで、経過は順調です、似たような話を知人から伺ったことがあるんですが、ウサギは飼い主の親族などに、生命に関わる大病にかかってしまうと身代わりになるのでしょうか、
なります、
教えてください、
なります、これウサギに限りませんよね、
犬も猫も
ウサギだからということではないですよ、
ね、そうなの、
うん、
あのペットは大概身代わりになる、うん、うちの犬も2匹ぐらい死ん、ね、同時に死んだでしょ、
うん、立て続けにね、
ココアちゃんとアンちゃん、うん、だからあの犬猫はね、あの霊能者ってやっぱり犬猫とか、うん、鳥とかね30羽ぐらい飼ってたりね、うん、犬5匹猫5匹とかね、うん、でねやっぱ1匹ずつ死んでいったりする、うん、その飼い主にピンチが迫ってる時はね身代わりになる、で動物よく言いますよね、
うん、
あの飼い主の病気を持ってってくれるって
そうそう、
うん、よく言いますよ、うん、動物亡くなっちゃったらなんか血圧治ったとかね、うん、癌が良くなったとよくあるの、うん
ね、うさぎちゃんも、うんまあ、立て続けに死んだのも、うんまあ、やっぱり全部引き受けてくれたんじゃないかなと思うのね、うん、動物ってもう本当に純粋でどんなに、うん、あの寂しい思いをさせられても、うん、人間っていうのは裏切るけど本当に動物って裏切らなくて、
う
ん、飼い主のために全てをこう無償の愛で引き受ける精神を持ってるから、うん、もう自分がそれを引き受けて死んでもいいんですよ、うんだから私も犬や猫を飼うときは、うん、自分が飼い主として自分が何かあったときには、
うん、
この動物たちが身代わりになってくれるんだろうなって、うん、最初から思って飼うようにしてます、うんうん、そういうもんだから
そういうもんです
よねそういうもんだからだからもう本当に申し訳ないけれどもでもやっぱ出会いだから飼いたいし、うん、だけど必ず何かあったときにまだ自分たち飼い主が死ぬ運命にならない時には、
うん、
動物が引き受けるのはもう私も何度も経験してる、
うん、
私も猫40匹ぐらい飼ってたので、
うん、
今まで、うん、一度じゃないですよ、
はい
はいはい、うん、延べ、ね、あの全部で40匹ぐらいになるんだけど、はい、みんなそれぞれにやっぱり思い当たるところがあるので、うん、このウサギちゃんと同じように、
うんうん、
やっぱり引き受けてくれてそのウサギちゃんたちが亡くなることによって人間たちの症状が緩和するっていう、うん、だから思いっきり感謝してあげれば、うん、ウサギも全然悲しいことはなくて
もうそうですよね
あのやるべきことを全うしてあの世に行ったんだと思います
ね本人も言うてありますけど虹の橋でまた会えるらしい
そうまた会えますよ
霊界でね、うん、今でかっていうと歴代ペットが待ってくれてる
ねみんな待ってるんですよ、うん死んだ
ああいい光景ですね
全員、
うん、じゃあノアさんは40匹の猫がニャ
ニャニャニャ猫と犬が
すごい長野さんの初期のネタみたいや
何それ
何それ何でもない何でもない何でもない、はいよかったね、うん、ということですけども
だからきっとそうだと思いますよ
はい、うん、ということでね今日はねステッカーの他にね88さんね書いてくれた絵をね、
はい、
今日はね誰か1名に送りたいと思いますけども山口さんどうしますか三人お便りいただきましたけど、はい。
高広かな
高文ね。高文さんね。
高文にやろう。
はい。ということで、高文さんには、皆さんにはステッカーも差し上げて、高文さんには、88さん特製イラストを、はい、差し上げたいと思います。
はい、おめでとうございます。
頑張ってください。
はい。山口敏太郎の日本大好き。
今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録山口敏太郎が監修する渾身のアプリ毎週1回更新12万ダウンロードの人気アプリをゲットしようオカルト目次録で検索あなたは信じられますか
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755 営業時間は 10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
皆さん、ぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉親王頑張れ。
馬琴の話はもういいです、ね、どうですか、あの先輩方というか、タートルカンパニーのイメージというか、
はい、イメージですか、
うん、
あの俺もいろいろバイトなりも含めていろんなことやってきて、いろんな現場によく行ってた部分が、
あ、経験多そうやね、いろいろね、
あるんで、
うん、先生経験ね、
いや、とても言いやすいです、これあの
心地いい、
そうです、あの
変わった人たちの集まりです
ね。まあ、ね、収容所って言われてますからね。
うん、八八さんみたいな。
そうか。
八八さんみたいなすごい個性的な人を、っていうふうにみんな思わないじゃない、こっちの方も。うんうん、もうね、変な人いっぱいいるから。
変な気にしないです
よ、ね。気にしないから、まあ、あ、どうもみたいな感じに。だからどんな個性の人であっても、うん、別に普通に話せる団体ではありますよね。
まあそうですね。ただ、ね、やっぱりこれ、騎兵隊みたいな高杉晋作が、亀山社中ではないですよ、
うん、
龍馬がやった集団でやるとやっぱり長州藩の騎兵隊みたいやなと思ってね、飛び技ばっかり集めとるみたいな、それでこれ例えば幕府軍と当たったら全滅するなと思って、
誰一人盾持ってくるから、
まあ、全滅するでしょうね、
全滅するでしょうね、うん、
全員弓、
いやだから誰か一人が突破者となって壁を突破できるやつが出てきたら、
うん、
いけるかなと、うん、成功事例は中澤武史がもう、
中澤さんはだから別軍団の統領みたいなもんですから、
まあ客商って感じなのかな、
そうそう、
もともとキャラができとったけどね、
うん、
そうだ、あの人は別に一人で稼いでお金、ね、稼げます、
ただあのあれなんだよね、あのもう素人枠で変な素人で一回りして、
うん、
仕事がなくなったところをうちらが応援して、
うん、
あの今度はプロとして緊急検証とか、うん、テレ朝に押し込んだのは俺の腕やからね、
うん、
俺がいろんなこと言うて上を操作させてガッと入れていったから、うん、まあそれに応えて彼はプロとしてレギュラー増やしていったというところもあるんやけど、うん、だからそこら辺はね、あの何回も言うと、
うん、
変な素人としては一回りしたら終わりやから、うん、二回り目ずっとレギュラーでやれるようなキャラにせえよっていうのは全部僕教えていったからね、だから今だから例えば花子とか相上もちょっと変な女の子ということでわーっといろいろ各局出てるやん、
うん、
それが一回り終わったら次どうするかって、僕はもう花子と相上にはもう朝の連ドラの脇役は美味しいぞっていうのを言うてるんやけどね、それ気づかんのよね、一回崩さないかんのよ、あの子たちがやりたいことをやるために一回崩して違うことやってもう一回やるね、一回連ドラでも清楚な役やった後パンクやったらええねん、花子。あいがみちゃんも清楚の役やった後 UFO 読んだらボーンってくるわ。
カチャチャどこへ行きたい、うん、夢というか、
はい、夢ですか、
うん、
やっぱりこう物書きとして、
うん、
あのまあ大変なこと言いますけど漫画家にはいつでもなれると思ってます、
うんうん、
はっきり言っちゃえば、
うんうん、
でこういうふうにほら先生のところにこうやってね、
うん、
タートルカンパニーの皆様とお会いしてるんで、
ちゃんと言った、
うん、
あのその怪談朗読紙芝居もその新たな試みだと思ってるんで、うん、こうなんか違うジャンルのその物書きとしてこう、
うん、
定着できるものが探せればなっていうか、あの見つかればなと思ってるんですけども、こう活動をこういろいろやって
る、ただね、俺が思うのは俺中澤がちょっとその要素あるんだけど、やっぱりねなんかこうなんだろうな、ライバルとか先輩を食い破ってでも上に行くような根性がないとこの世界ではやれんのかなという、その突破者の血っていうのはまだ出てきてないよね、誰もね、花子愛神がひょっとしたらいけるかなみたいなところですかね、だからそこら辺がねどこまでできるか、もうだからね俺はね、あの気の狂い方が足らんのちゃうかなと思って、 もうちょっと狂ってしまわないと突破できないでしょ。僕が一番頭おかしかったので、あのデビューした後でも水木しげる、矢尾純一、稲川淳二、荒俣宏全部抜くとか、一冊しか本出してない頃から言ってましたから、やっぱりそれぐらいむちゃくちゃする子が出てこないと、こう会社として、ただね、僕ね、ようやく軌道に乗ったと思います。10年かかってね、あのマンション売ってまでこの事務所を支えてきましたけど、芸能事務所ってやっぱお金かかるんですよ。もうお中元お歳暮だけでも何十箇所も送りますから、ね、そうやってこうパワーバランスを取っていかないかから、あの10年かかってようやく少し希望が見えてきました、誰が突破するやつが出てくるでしょう。大気圏突破ができる宇宙に飛べる子がね、バギンか、バギンが飛ぶから宇宙空間まで、まあ失敗です
。いや俺もちょっと今俺がみたいにちょっと止まってます。俺がなんて言
う、どうしたどうしたどうした、88どうした、
なんか、今言った通り、
何何
バキンさんが勝手に突破した気がしたから、ちょっと止まっちゃったんですよね。暴走してガーッと突破しちゃうんじゃねえかなと思っちゃって今。
意外とね、時々面白いこと言うから、あのひょっとしたらっていうのはあるけど、でも一瞬の花火で終わるだろうな。あ、やっぱり10年20年30年と食うていくっていうのは、生涯その道で走る人は少ない。
あ、はい、
だからそれができたら面白いんですけどね。
883的に、だから例えば漫画業よりもなんかそういう表で設定ね、探偵物語の格好とかするように売れていったらそっちの方がいいんですか。でもそれかやっぱり漫画の方を俺は中心にやっていきたいみたいな、どっちなんですか。
あのまあ大変に欲張りにというか、こういうことをやらせてもらってるんで、
両方
両方ですね。やるんだったら
漫画もやる、
はい、で俺はもうこれぐらいで思ってます。ダメだったら潰れた敗者になるというか、あんなやついたねで構わないぐらいの覚悟なんで、
あ、
うん、別になんかちょろちょろちょろちょろそこら辺うろうろするぐらいだったら丸木潰してもらった方が気が楽っていうか、だ
から、ね、潰れるまで膨れればね、
うん、そうだからほらもうこの時点で、いや仕事ないんですけどって言ったら、それこそ派遣で働いてるだけですから、ただ物は降りてくるもんだから書いてはいますけど、どうあれ、
そうね、まあ絵はねすごいね、
うん、だからほとんどの人が成功しないで去っていく姿を見るのは僕は辛いね。だから生き残ってくる子ってやっぱり入る子でも少ないじゃないですか。でほとんど田舎に帰ったり、まあ結婚引退したりして普通の生業に就いたりね。で、ああどんな思いで自分の夢を捨てたんかなと思うとすごい寂しい気はするんだけど、やっぱりだからこそこういうビジネスに人が夢を抱くんかなと。類類と主体があるでしょ、シシルイルイとしてるじゃないですか、だからこそ皆さん作家に幻想を抱いたり、芸人とか女優に幻想を抱くんですよね。
逆にだから山口敏太郎のビジョンとしては、今道どれぐらいまで行ってるわけですか。
あのようやくスタートラインについたって感じ。
あ、まだスタートラインなんですか。
スタートラインで芸能事務所 の可能性、 まだ名乗れないけど、あ、ようやく名乗れるかもしれないと思った。
それはだからタートルカンパニーの社長としてじゃないですか。
社長としてな。
それやったらスタートラインだ、
うんうん、
で山口敏太郎としてありますよね、うん、サッカーオカルト研究家、うん、それは道どれぐらいなんですか。
まだ3分の1かな。
ああ、3分の1、
うん、あと30年は飛ぶで、ま、もっと高く飛ぶ。
じゃあ例えば、う
ん、まだ俺本気で一個も戦ってないもんね。
例えばその前世滝沢馬琴が
うんうん
あのゴールデンの冠持ったらどう思うんですか、うん、あなた、タートルカンパニー所属のまんま前世滝沢馬琴の行ってみようみたいな番組が夜8時から全国金曲で始まって、
いや それ
でそこに88とかがパネラーでおって、
うん、それは嬉しいよ、嬉しい、
俺がロケでだけ出て行ってとか、うん、そういう番組ができて、うん、あなた出ないんですよ、うん、ね、そこにオカルト色はなかったりして、
うん、かまんよ、
それはそれでいいんですか。
全然
年収もズバン抜かれて
かまん。
あ、それはかまへんね
ん。何もそんなん俺思ってない。
その時に例えば社長としては大成功じゃないですか、うん、当然お金も入ってくる。社長
として、仕掛け人としてはね。
そうそうそう、なんやったら滝沢馬琴の稼いだお金で、
俺別に仕掛け人の側が本籍やから、
あ、プロデューサーやからっていうこと。
あの別に自分が演者としてそんな出たい出たいと思ってないからね、
でそこは社長の顔でちゃんと収ま
る。俺が見た目がね狂ってなかったなっていうだけの話で、罰金が跳ねて罰金がもうね何億も稼ぐようになったら、ね、それはそれで俺も嬉しいし、
すでにあの仕掛け人としてありえないみたいな、うん、
ないよね、あの多分ないです、あのまだ足らないよね、もっと自分がいやだって天才と思わないとやっていけないでしょ、多分業界でトップ張ってる作家さんとか自分のこと天才やと思ってる、
罰金が帯やってるとこみたい
な、ひどいなこの国終わりや。
そうですよね。人口が2とかになってる頃でしょうね、多分ね。滝沢罰金が帯やってる頃はね。
ダメやろな。
自分で AD とかやってるんじゃないですか。ああ、なるほどね。まあまあ、夢はでっかく持ってるということで。まあ、ね、あちらちこも頑張ってね。
出す。
はい。
奇跡が起こることを祈るだけやな。
じゃあ、今からお便りのアドレスを言った後に、はい、オカルト探偵88の一言で締めてもらうからセリフを用意しておいてね、はい、その間に井上さん言ってもらいますからね、はい、はい、じゃあお便りお待ちしております、
はい、お便りお待ちしています。日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします、うん、番組公式ツイッターもございます、うん、@bintaro_日本。お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということでまた次回です。さようなら、オカルト探偵88どうぞ。
心霊の皆さん、俺たちオカルト一のね、ほんのささやかなドキドキが欲しいだけなんだよ。素敵なゲームありがとう。
ワリって
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。We are the G-Street Band. We are the G-Street Band. 今夜もまた街がよ